ではですね、太陽回帰、ソーラーリターン、実際どこを見ていくのかということを説明していきたいと思います。まず一番はですね、アセンダントのサインになります。一年間の目的やテーマ、そこにパワーが注がれるよということですね。そして、どこに向かっていくのかというところで、アセンダントのルーラー、支配性のサイン、ハウス、アスペクトというのをまずは読み解いていくというところで、先ほど出しました、太陽回帰図です。アセンダントがですね、お羊座です。なんか心配だわと思ったら、ここに載ってますので、これ見てください。で、アセンダントがお羊座になるので、お羊座の支配性は火星ですね。なので、私はですね、この2021年から2022年のお誕生日までの間はですね、どんな一年になるのかってなったら、お羊座要素がものすごく強い一年になるっていうことです。お羊座っていうのは、我があり、アイアムというところで、まあリーダーシップとか始めるとか、革新的とかですね、思い立ったら即行動とかですね、生命力の爆発みたいなところですね。改めて思うとですね、ああ、そうだなということばかりですが、そういった一年になりますよっていうことで、火星が、まあ、8ハウスというところにあるわけなので、火星も見ていくんですね。で、8ハウスっていうのは、共有のハウスであり、パートナーとか、傷を深めていくことだったりね、他人からの援助だったりとか、精神的に引き継ぐ事柄だったりとか、心理とかオカルトとかパワーバランスというところをですね、すごく学んでいくというか、そういったことが活性化されるすごく一年になりますよということで、火星の、まあ、アスペクトを見ていきます。ここでね、パッと見れればあれですけど、見えない方、ちょっとわからないなっていう方はですね、この表を追ってください。火星。私だったら。ああ、木星と。90度だなーとかですね。あと、土星とはですね、60度だなーとか。そういったもので、ああ、何かこう、拡大していったりするときに、こう、やっぱり葛藤が生まれるんだな、というふうに思ったり、でも何かを制限かけていく、まあ、削ぎ落としていくみたいな作業にも、まあ、土星とね、60度という角度なので、こう、やっぱりすごく、広げる、拡大していくというよりは、やってみて考えるというか、やってみて何が好きなのか、そぎ落としていくとか、どういう方向に行くのか、みたいなところですね。そういった制限がかかる。というような、アセンダントの、お羊のルーラー、火星を見ていくと、そのように感じるわけですね。なので、こう私の一年はですね、このまずアセンダントから見るとですね、すごく、あれもやりたい、これもやりたいをするけれども、こうやって拡大していくっていうよりは、やってみてどう思うか、というところ。私、こう、拡大していくというよりも、やっぱり、削ぎ落としていく、手放していく一年になるだろうな、というところが、まず、読めますね。 そしてですね、丸2番、まあ、実際の活動はというところで、アセンダントが終わったらですね、太陽を見ます。まあ、太陽っていうのは精神的成長とか進化する場所になるので、こう生まれ持った太陽がね、次の1年どのステージでどんな、まあ、アスペクト、どのように動いていくかというところで、また、太陽解決に戻るとですね、私の太陽はですね、Q ハウスというところになるので、ここにありますよね。うん、なので、すごく2021年の誕生日からはですね、学んだりですね、まあ、出版したりですね、こう人として精神的に成長していくためにですね、拡大するために必要な学びとか探求をしていくよという、旧ハウスに太陽があります。そしてアスペクトを見ていくとですね、この私の太陽ですね、木星とセクスタイル、まあ、60度を取っていますし、この下のですね、トライン、天王星と、まあ、120度の角度というところでですね、まあ、本当に変革というか、こう、形を変えていくような年になるというところがですね、見受けられるんですね。なので、まあ、置き換えると今ね、その渦中にいますが、ああ、本当だなというか、うん、何かこう今までと違ったスタイルだったりとか、うん、もちろん学ぶということもそうですけども、なんか手放していくような、うん、そのような感覚もあったりしますので、ただ、ね、こう、7ハウスから上のね、社会につながっていくというハウスにあるので、何か学ぶというだけでも、こう自分の中に閉じ込めておくっていうか、自分を癒すためだけに使うということではなく、やっぱりそれらを社会に打ち出していく、自分はこうなんだよみたいなところをですね、やっていくような一年になるよというところから太陽読めますね。そして月がですね、自分の、まあ、私生活とか感情とか、どんなところに心の拠り所とか安らぎを感じるか、まあ、ハウス、サイン、アスペクトで見ていこうねというところですね。なので私は月はですね、乙女座6ハウスにいます。まあ、6ハウスってサポートなハウスだったり、まあ、ボランティアとか奉仕、的なね、あと整理するような、まあ乙女座のサインとかでもありますが、まあ6ハウスにいますので、今年2022年のお誕生日まではですね、何かこう人をサポートしたりとかですね、自分の義務とか役割をちゃんと果たしていくことを、まあ奉仕することですね、そういったものがすごく大事な、なんか心の拠り所っていうか、すごくほっとするような内容になりますね。で、太陽と、まあ、海王星ですね、オポジション180度でつながっていますので、うん、その12ハウス的潜在意識的な直感だったり、自分が感じることだったりっていうのを、すごく受けるので、それをキャッチして大事にしていこう。うん、それらを、こう、奉仕に使うとか、そのようなね、うん、内容、そのような、まあ一年、そういったものがすごく、 なんていうんですかね、自分の心の充実になるよってことですね。まあ、この月からのアスペクトもね、水星も金星というところもトライン120度の角度でありますので、そこからのね、応援、まあ、社会にとか人にとか貢献していくとするのであれば、そういったところの応援もすごく入るよというところなので、私は、まあ、次回のお誕生日まではですね、6ハウス、まあ、奉仕することだったり、まあ、整理することだったり、まあ、自分自身のね、健康について、しっかり、こう、管理していく、というようなね、一年になるよーと。うん、まさに、ほんとそう、だなって、今ね、情報空間だったりっていうのを学んで実際に、こうね、病を治すみたいなことだったり、そういったサポートだったり、自分自身も、なんかこう骨折した古傷を治すみたいなことだったり、そういったことをやってたりするので、改めて見ると、そうだなというふうに感じていますね。あとはですね、まあ発展していくところ、っていうところで木星のハウス、サインアスペクトだったり、まあ、木星の部分はね、こう拡大する発展なので、まあ、すごく、まあ、多忙であるともね、読めますし、努力のとかね、磨きをかけるというところでは、まあ、土星を見るので、またそこでハウス、サインというところを見ますね。で、まあ、磨き上げて形にするので、一つずつ一つずつということで、それをやっていくことが必ず力になるよというところになりますね。で、私の場合はですね、木星も土星もですね、11ハウスというところに入っていますので、そしてね、サインも水亀座になるわけなので、自分だけではなく、人、社会、コミュニティ、そういったものですね。あとはネットワークとか SNS とかもしっかり使いながら、自分をしっかり自立させていく、積み上げていくというところで、こうね、アスペクトが、なりますが、木星は太陽にかかってはいるので、自分のやりたいこととかですね、そういったものっていうのはまあ応援してくれる。けれどもまあ土星とこの火星をね、見ると。こう、あまりこれこれってやってっても制限がかかるよ。だから拡大するっていうよりはやってみてどう思うか、どうするか、みたいな。ところだったりするので、ね、11ハウスの内容というのはすごくテーマだなというふうに読めるわけなんですね。太陽回帰っていうのは、これがですね、1年の自分の流れというところで大まかに読むことができます。でですね、次に月回帰というものもあるんですが、それは1ヶ月ごとにですね、見れる内容でもありますので、未来予測、自分がどう行動していこうかなという時にはですね、使えるものになりますので、この後改めてですね、説明させていただきます。太陽回帰、ソーラーリターンは以上になります。